今夜も
アナログゲームナイト。
はい、今夜もアナログゲームナイト100回を、無事超えまして、100回聞かれた方は分かると思うんですけど、番組の方でですね、名古屋市内の、5つのプレイスペースの方の割引の方もありますので、ぜひ100回抜けてくださいということで、100回超えましてね、101回、102回とですね、100回超えた後のことが結構足が重くなりがちだったんですけど、ちょっとまあ、Facebook とか Twitter とか見てると、101回ってことはね、もうぶっちゃけ第1回と一緒なんですよね、もうね。仕切り直し1回ということで、まあ、それを扱うにふさわしい人材というかそういう会社っていうかがまあ最近設立されたということで、これは扱うしかないぞということですね、私にもちょっと縁が深いところので起用されたということで、で、ですね、今回もですね、三重県の桑名市にありますね、桑名囲碁将棋サロンいおりさんに来ています。と言ったらこの方ですね。じゃあ自己紹介いたします。
どうぞ。
はい。自己紹介。
はい、皆さんおはようございます。桑名囲碁将棋サロンいおりの、私代表をしております大川と申します。いつも来ていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。100回ではですね、とてもいい商品
をいただきました。
はい、ました。はい。
しっかり聞きました。
嘘つき。
いや、ちょっと聞きます。
はい、もう本当豪華なものいただきまして、はい、抽選会の抽選の現場でもすごいよりさん太っ腹だなって
太っ腹だった
よりさんすごいなって
太っ腹だっていやもっと出してもいいって言ったんですよあれ
大川さんすごいなっつって
それはないですね
それはないですねって言ってました言ってたか言ってなかったか
あうまく使っていただければ結構ですし、はい、あれはだってそもそもいおりでしか使えないチケットですから万人受けするとはとても思いませんのでで
もやっぱりまあなんかこう気にはしてるけど気にはされてる場所ではあると思うのでこれをきっかけにこう来ていただければなっていう方で
そうですね、
まあ、やったんですよね、はい、で今回まあゲストではあるんですけどまあ僕とも2年前3年ぐらい前からちょっと面識があって最近ちょっと勝手に僕イケメンさんっていう呼んでるんですけど
イケメン
イケメンまあね前回の前々回最初イオリのですね収録にも出ていただいて、メインゲストとして呼ぶのは初めてになりますかねはいなります、ちゃんとお話を聞いてみたかったなっていう感じなんですけどじゃあ今回自己紹介をお願いします
はい、はい、合同会社福福の代表の福井信弘と申します
さあイケメンさんじゃあ最初に、はい、ペア7番おめでとうじゃないですか
おめでとうございます
ペア7番は
前半戦は優勝でしたね
4回戦まで全勝
はいはいはい
すごかったですね
5回戦から
負け
全部負け
そうですよねなんか明日仕事があるから7回ぐらいで勝ったと思って帰った野球が電車の中で負けました
そんな野球
です僕もだってペア7番の時にトップ立ててそれをずっと見てて
あ
もういけると思って1回閉じて、はい、パッて見たらおいおいおい
がっかりですね。
はい。あ、ペアね、以前最初のゆうさんの収録で7番勝負が出まして、はい、そのペアの平成のですね、
そうですね。
があったということで、まあそんな話もあるんですけど、今回は先ほど自己紹介の中ですね、前回まではその連中普及、
そう連中普及推進、
ね、推進したんですけど、今回合同会社福福という会社を、はい福井さんが始めたということで、はい、まあこれは行くしかないなと。
ありがとうございます。
世界最速。配信で行
きましょう。実は、
いよいよのラジオで。
あ、出た。じゃあ、今日これで。
あ、消しときます、
それ見ました、聞きました、ちょっと。
いや、普通に喋ってただけですよね、
あ
れね。
まあ、ちょっと取材をしたいなということで、急遽前日にお願いをしまして、今日いただいたわけですけど、じゃあですね、まあ、合同会社、福福のことも含めてですね、なんとかインタビューとか話聞いてるんですけど、連休、はいの話とか、
はい
まあ、今後何をしていく話をしたいと思いますので、まあ短い時間だと思いますがよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします
はいじゃあですね、まあ、会社のことを、お聞きする前にいくつかそのねイケメンさん、はい、イケメンさん連中普及推進委員とか言ってたんですけど、
はい、
そのイケメン そもそもですね、福井さんのことについて、どんな方がその会社を始められて代表になったかということで、福井さんのことについてお話をしたいんですけど、生まれはどこなんですか？
生まれは福岡です。
あ、そうなんですか。
はい。
どこなんですか？ここ
福岡市ですね。
あ、中心部ですか？
まあ、田んぼとか若干あるような、ちょっと外れたところです。
福岡にいる頃から、じゃあその免許というものはやってたんですか？
そうですね。福岡にいる頃から、高校生の頃からやってますね。
あ、じゃあ高校生まではそういうのをやってたのか、将棋とか囲碁とかもともと好きだったんですか？
頭を使うようなものが好きだったんですよ。
ああ、頭突きとかです
ね。頭突きとかじゃなくて、それイケメンとはどうか。
じゃあ、その、将棋とか囲碁とかを初めてやったのはドリップだった
の？ああ、いや、でもその辺もそんな軽くしかやってなくて、でも高校生の時にちょっと暇になって、なんかそういったゲームが好きだったので、そこからいくつかをやってみたって感じです。
連中との出会いっていうのは、もともとじゃあ連中って僕、なかなか生活してると、出会うことはない方に専門家です、ね、福井さんと話すんで、連中っていうものの話をしたんですけど、どうやって連中とに福岡に出会ったんですか？
そう、高校2年生の頃、部活をやってたんですけど、
はい、何部ですか？
軟式テニスです。
あ、ぽいぽいぽいぽいぽい
ぽいぽいぽいぽい、ぽくないとも言われたりしますけど、
中学校で軟式テニス
です。あ、そうなんですか。やってたんですけど、ちょっと仲間割れでやめちゃったんです
。軟式です
か？それイケメンだから関
係ない。なん、仲間割れでしたんですか？福井さんがやめたんですか？
私やめました。
そうなんですか？
はい。こんなやつらで一緒にやってられないって、ちょっと。
それは、掘り下げたらいいですか、それは。
いや、あんまり掘り下げたらいいですか。で、ちょっとやめちゃったんです
よ。あ、部活を、
はい。はい。で、暇があったので。なんで、ちょっといろいろとインターネットで、将棋やったり、囲碁やったり、オセロやったり。
ネット対戦とか。
そう、ネット対戦でいろいろやってたんです、で、その中で一番、その五目ならが一番勝てたんですよ。ハンゲームっていうサイトの中に五目ならがあったんですよ。それで一番勝てたので、あ、俺ちょっと才能ある、俺ちょっと強いと。
なるほどなるほど。
ということで、それかなりやりだしたんです、高校生が。
でも五目並べと連獣っていうのは違うんですか？
そうですね、でも目的は同じで5つ並べたら勝ちなんですよね。で、五目並べは、まあ、結構ローカルでルールが違ったりするんですけど、大抵はやり込むと先手必勝になっちゃうようなもので、競技として成り立たないので、そこで生まれたのが連獣っていう競技です。先手にちょっといろいろと打ったらいけない手が、禁じ手っていうんですけど、それを設けて先手と後手を互角にしたものですね。
連獣っていうものに関しては、そのお母さん伊織さんでも結構やられてるんですか？
もう福井さんが来てからですね。それまで私連獣という存在すら知りませんでしたから。福井さんが、ね、連れてきたというか持ってきたんですね。なんで来たんでしたっけ？
いや、ツイッターで私の友達やお母さんでやり取りしてて。
誰
カメさんは
何だったかな？カメさんは前東京でやりましたよ。カメさん元気でますか？お母でございます。ラジオラジオでしょ。聞いてます
か？その方がツイッターで五目並べ大会もやりましょうよみたいな。
カメさんがやったんだ。
だったと思いますけど、でその流れでそのツイートを見て、私が、ああ、じゃあ私行きますよっていうふうな流れで。
最初でも来にくかったんじゃないですか？囲碁将棋ですよ。
いや、私は碁会所巡りとか将棋道場巡りとかしてたので、全然
気づらい。連中広げたりっていうのがなかなかできないじゃないですか。
まあ
会社で連中やらせてくださいってわけにも、
まあそこはまあ難しいかな。難しいですかね。
無理ですよね。道具があるからって言ったって。
連中の歴史っていうのはどれくらいなんですか？発祥、
五目並べっていうと、もう発祥は不明で、連獣として成立したのが100年ちょっと前ですね。
ああ、じゃあ
その時に命名されたんです、連獣っていう。
オセロより長いですか？
オセロ長い
そうですね。
はい。
なるほど。で、連獣ってでそのね、青春のなんかいたずらで先生やめて、
そう
今強くなったんですけど、ここまでのめり込むのはやっぱ強いからといって、ここまで推進だったりとか、そうそう、6段でしたっけ？
6段です。
になるまでになんか至る経緯とかっていうのは、
至る経緯ですか？そうですね、高校生の頃にネットでかなりやり込んで、その後ちょっと高専の方に編入して、でそこはインターネットなかったのでやめてたんですけど、でその後、社会人になって、でなんかもう心に余裕がちょっとできた時に暇になったんで、 またレンジを復活しようってことで、うん、またネットでやりだして、うん、あ、じゃあ実際に大会にも行ってみようってことになって、うん、そこから大会に行くようになった感じですね。
じゃあその就職しで愛知とかこの東海圏に来られたのはいつなんですか。
あ、それは4年前くらいですね。
じゃあ就職した後。
そうですね、
就職と同時ですよね。就職同時、
就職で、まあ神奈川の企業に、
うん、飛びましたね九州から神奈川に。
ああ、まあそうですね、うん、まあ、福岡で高専で長崎、うん、でそれから神奈川行って、うんうん、で仕事の都合上飛ばされて
転勤で、
そうですね、愛知の方に、
うん、
来たというところです、
ね、伸び込んでからはじゃあ10年経たないぐらいですか。
そう、10年ちょっとですね、はい、
で連中ってそのもちろん家さんでできるんですけど、どこで教えてもらえたりとか一般的にできるんですか。
あ、そうですね、レンジ会って呼ばれてるものがありまして、
はい、どこでそれやってるんですか。
まあ、東海圏だと、うん、まあ、東海レンジ会っていうのは名古屋市内で、中野障害学習センターっていうところでよくやっていますね、
うん
うん、それを月一でやってます。
若い方とかあんまり以後とかっていないイメージなんですけど、福井さんがめっちゃ若いです
ね。まあ20、まあ、ギリギリ20代で。
いや、イケメン。
ちょっとそこ関係ないです、イケメンが。
あれなんですか、やっぱり周りとかは、その福井さんより年上の方が多いんですか。
あ、まあ、割合的には多いですね。
じゃあ、連中とかってその中あるんですか、そういう段以外に、なんか名人とかもあるんですか。
あ、そういうタイトルありますね。名人と主王っていうのがあります、有名どころ。
2個ですか。
2個あります。
それとはチャレンジはされてるんですか。
名人への挑戦の時は結構階段が、4つ目で名人挑戦なんです。3つ目まで
何試合やるんですか。何試合してどれくらい期間かかるんですか、名人
と。あ、まず一次予選が大体4戦とか5戦、1日でやって、二次予選も4戦とか、それ辺やって、で、名人戦挑戦者決定リーグ、全国大会みたいな地区代表が集まって、それが10人集まって9回戦、3日間かけてやる。で、そこで勝ち上がった1名が名人に挑戦するっていうふ
う
な。
そこのじゃあ全国大会まで行ったことがあるってことですか。
そうですね、そこの最高はでも 5位に。
あ、5位、あ、でもそうじゃないですか、全国5位ですよね。
いや、そう、いや、
全国5位ですよね。よ、イケメン、
ちょっとイケメン
5位とか好きですよね、結構ね、あの7場所とか
そうですから、やっぱり
その辺のなんか
多いかもしれないです。
じゃあ、連中は何級から始まるんですか。
あの、そこの規定はないで、まあ、大体10級からが多いですかね。じゃあ15とかやるとこもありますし、
じゃあ6段っていうと結構じゃあ上の方なんですか。
まあ割り返し上の方
相当じゃないですか。
相当ですよね。この間
どうな人数
ゲームマーケット
で22とかそんなもんじゃないですか。
もうちょっといくのか
でも50はいます よ。
そうだと思
う、一握りですね。
まあ、なんかこう若い女の子とかはいないんですか、連中のやる人で周りに。
もちろんゼロではないですけど。いますいます。
福井ガールズで
福井ガールズはやっぱいます。大丈夫です。
いるの。
いないです。
なんかその今なんか無事ヨダみたいな形でその若いその中学生の強いとかあるんですけど、なんかそういうのあるんです、強い方とかっていうのは。子供の頃は強いんですけど、
そういう、そうで若い人で伸びてきてる人がいますね。なんか今
なんかこうこれ食べると勝てるなっていう勝ち飯とかありますね。どうでもいいかそれは。
私チョコレートばっか食ってます。
あ、そうだ。
それでお腹が、
あ、でもね、
対局中ってやっぱストレスたまるので、なんか口に何か入れたりする。チョコレートばっか食ってお腹が
系で、あの経験と脂肪を食べた
わけです。ストレスの吐け口が私の中に来てます。
え、じゃあそのプロなんですか、
はい、
一応。
いや、プロではないです。
プロとかアマとかあるんですか。
ああ、まあ、アマチュアしかいないですね。
連中協会っていうのは、東海連中協会とかその全国の連中の大会っていうのはプロではなくアマの団体なんですか。
そうですね、アマは、はい。
あ、じゃあそのなんか対局料で何千万もらえたとかないですか。
ないですね。
あ、そうなんですか。じゃあ会社員をやられていて、そのまま連中の活動をして
る。そうですね、そういう方はほとんどですね。
プロ ゃないんですね。
そうです
でも段位が上がるの試験があるんですよね。
あ、いや、あの 大会で、うん、あの優勝したりとかそういったもので上がったりしますね。まあ、上げる段位を得る方法はいくつかありますけど、うん、まあ、大抵は大会とか、あと爪連中とか、でも、まあ、問題を解いて投稿したらもらえたりとか、うん、あと規定の何戦勝ち越しをしたとかでも上がりますし、
連中のなんかその分かりやすい説明するときに分かりやすいこの説明の仕方とかをとかって何かあります？こういうの。
あ、でもまずは5つ並べたら勝ちって
縦
いうところで、そうそうです。まあ連中の一番の主な目的なので、うん、そこだけでも十分遊べると思ってます。でそれをまずは体験してもらうってところからいつも始めてますね。
いや、あの福井さんがもうこう連中の魅力というか、なんかあります。これはなんかこう。
そうですね。
やっぱり七番勝負の中の例えばいろんなものがある。例えば七番勝負のゲームの中の他の6つと比べて連中がまあそこにハマった理由というか魅力、うん、ここにはない魅力がありますか、ね。
で一番私が思うのは連中の魅力とはその、うん、結構切れ味が早い、鋭い、鋭いんですよ、うんうん、すぐバッサリちょっとでも序盤で緩い手を打っちゃうとそこでもうバッサリ切りに来られたりとか、うん、そういうスリルがすぐあるんですよね。将棋とかだと結構駒組みとかで初めはなかなか戦いは始まらなかったりするんですけど、連中の場合はそこすぐいきなり玉を狙ってスマッシュに行ったりとか、うん、そんな風な感じなので
対局時間とかっていうのはその他のものに将棋とかに比べてやっぱ短いんですか。
あ、いや、大抵30分と
か持ち時間、
あ、でも短
いですね。まあ、で
も将棋とか囲碁とかでもそういうそれくらいの持ち時間の対局があると思いますし、そうですね、
切れ味が鋭いから早くその他のものと比べて早くバッサリ終わるわけではないんですね。やっぱ思考
終わる時もありますし、例えば講談者同士でも短手数で終わる時もありますし、もう百何手いく時もあります。
だから劇的にバッサリ終わることがあるんですね。
あることあります。うーん、私も短手数で負けることもあります。
運は関わってき、運とかはありますか。
バックギャンみたいな運の要素は全くない
です、ね、ないですか、うん、じゃあやっぱりやればやるほど強いっていう。
そうですね。
レンジ版とかっていうのはどこで買えるんですよ。
レンジ版だと、例えば私のまあ、日本連射に問い合わせれば買えたりもしますし、私の知ってるところだと、まあ、東京になってしまいますけど、青山五番店ってとかあるんです
よ。あ、行った。
はい、そこで通販で買えたりもするはずです。はい、
いくら別も、
はい、
うちに置けば。
あ、そう、置きましょうか。そうです。
あと、いくら別のものなんですか。
まあ、本当物によりきりですけど、安いのだと500円ですね。
ああ、そうなんですか。安い。その囲碁将棋の番では代用できないんですか。私
は、
ま
あ、できないか。連中は、うん、あの線が15本なんです。囲碁だとあの線いっぱいマス目あるじゃないですか。 あれは縦横19本ずつあるんですけど、連中は15本なんですよね。なんで、まあ、最悪5番を
じゃあ、やっぱり私は専用のものがあった方がいいって感じですよね。
まあ、本格的にあるんだったらそうですね。
なるほど。ちゃんとなんか福井さんにこうやって話すの初めてかもしれませ
んね。そう、そうですね。
福井さんだったら、ね、九州の方なんだなと思ってたんですけど、じゃあもう、あれなんですね、もう連中で行くというわけで、
そうですね。
まあ、ちょっと後半に移るんです、後半に一回切って移るんですけど、じゃあ、あの会社を作られたということで、
はい、
じゃあ後半はそのお話を聞きたいと思いますので、
はい、
じゃあ、続いてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。岡
さんもお願いします。
はい、お願いします。
じゃあ、番組後半の方で、合同会社ふくふくということですけど、まあ、その会社の位置としては今は井織さんの中のシェアオフィスを使われているとってよろしいですかね。
はい、そうですね。
ありがとうございます。
使わせてい
ただいております。さっきちょっとあの前回の井織さんの最初の収録でも聞いたんですけど、その福井さんと井織さんとの出会いというか、その会社を設立するまでに今までこう井織さんとかでどんな活動をされてたんですか。
大体うちに寝泊まりしましたね。
寝泊まり、大川さんのイベントに私もそのスタッフとして参加したり、プレイヤーとして参加したり、いろいろして、その時もよく泊まりに行ったり遊びに行ったり、
そうですね、
結構そういう風に仲は あれ3割ですか。
一方的にその押し付けられても困るんです
よ。いや、私は長いと思ってます
よ。練習教室とか福井さんが練習を教えるのを主な活動ってやってたんですかね。
あ、いよりではそうですね、そういう教える場をいただいたりとか、
うん、7番勝負とかとかにはプレイヤー以外でなんかその関わったりしたんですか。ペアとか、
あ、まあ、配信とかも一番協力させてもらったりはしました、うんうん、そうですね。
いや、あの、まあ、のいろんな活動されたことなんですけど、ここで、まあ、その九州から出てきて、はい、まあ、神奈川や愛知とかにいて、
はい、
でそのこの三重県の桑名でやっていこうと思ったその設立の経緯とかっていうのは何かありますか。
そうですね、やっぱりその愛知に、まあ、仕事一時愛知にいて、でそれで活動してた時にいろんな仲間ができたんですよ、
は
い、でそれでまあ東海でやろうというふうな気持ちになったんですね。でそれで、まあ、結構いよりとかで私いろいろ活動させてもらってて、大川さんとかの、まあ、いよりによく来てたの でそこでいろんな友達もまたできて、でそう起業しようと思った時にここだといろんな仲間がいて協力し合えたりとか、あと物作った時にいろんな方に見てもらったりとか反応見れたりするので、そういった利点があったのでいよりでやってみようかなっていうふうな。
たまたまね、重症化 してましたしね。
そうですね、シェアオフィスも
たまたまやってたんですよね。
はい、
福井さんで4番目ですからねシェアオフィスは。
最後7番なんですか。7番シェアオフィス7番だから
。何何
何何何何何何
何何何何何何何何何何何何何何何何
そうそうそうそう、
よりがあったからとですよね。
はい、うん、いろんな仲間もいたので、
うん、ここもしもなんか、はい、その練習普及を活動されてて、もしも伊織さんがなかったらこういう活動は考えたとしてはまだ遠かったかもしれません
ね。あ、こういう活動、もともと起業はしようと思って、
うん、あ、そうなんです、
随分前から考えてた
んで。じゃあ伊織さんがあったからちょっと早まった感じもあるんですか。その話はもともとそれ以外でもやると思ったんですか。
いや、前々からずっとこう、もう、そうそう、このタイミングかなっていうふうな気持ちだったので、う
ん、でも、ね、どこにするかだけで、
うん、そう、
悩んではいましたもんね。
はい、
前からもずっと前から、
そうですね、しようという考えがありました。
どうしてその普及推進以外に起業をしようと思ったんですか。
そう、いや、ずっと普及活動してたんですけど、うん、もうちょっとできるんじゃないかって不満があって、もうちょっと全力でやってみたいなって気持ちが、やってるうちに生まれてきたんです。
隣のね、大川さん、
どうしました。
頭が変えてます。変な方向に刺さらなければいいな
と思って。
まあまあ、で起業になるんですか。
そうですね、ああいうこともこういうこともやってみたいという気持ちはあったので、仕事しながら、まあ、やれなくはないと思ってますけど、もう時間割いてやってみたいという気持ちが。
でその前職になると思うんですけど、メイメイと思うので、前職はその全然関係ないでしょ。ですか。
前職は、まあ、IT 関係の仕事だったので、うん、まあ、IT の技術は、まあ、使えると思うんですよね。
ちょっと会社名とかっていうのはそのなんか意味があるんですか。
福井だから、まあ、かなり福井、まあ、福井だからってあるんですけど、で柔らかい名前にしたり、
はいはい、
まあ、ひらがなとか
ぬくぬくとか
ぬくぬくはちょっとそれはやらなくしたり
モフモフ
モフモフみたいな
福井だから福井なんですか。
うん、そうです、福井で、まあ、辞書でふくふくって出てきて、
うん、
なんか良さげな、いや、なん
か、まあね、福の神の福です
か
ね。
そう、そんな感じですかね。なんかいい感じの
福の神の福も入ってるってことですね。
字としてはそっちでしょ、福井さん
の。まあ、福、そう、福の神の福ですね。
辞書バーってやってパッてですよね。
そうですね。いや、にゃんこにするかって言ったでしょうね。にゃんこならでするかとは言ってましたけどね。
まあ、いろいろ考えました。アルファベットでなんかこうやったらなんか うさんくさくち
ゃった。怪しいビジネス。
怪しいビジネスっぽいな。
なるほどね。じゃあさっきあの言いましたけど、起業に至って経緯は聞いたんですけど、その、会社員やられててその推進委員をやっている時と違って、起業して何ができなく、何がもっとできるんだなと思った中で、具体的に何ができなくて今後何をしていきたいかなっていうのですか。こう会社作ったら何をしていけるかなと思った。
まあそう、でも商品販売とか前は副業禁止だったので、物を作って販売っていうのができるようにはなりましたね。
それ以外は何か。
それ以外ではまあそうですね、できるようになったことっていうと、
これがしたいことですか、
まあ、法人として立ち上げていろんなところの、うん、その名前で、うん、活動ができたりというのもあります。
時間がね、
まあ、でも時間が取れるというのも
取れますよ、ね、
でも一番はそれかなと、うんうん、まあ、法人の名前で活動というのも、まあ、年次の名前で活動というのは、
うん、悪くはないでしょうけどね、う
ん、なんかその会社を設立する方には思うんですけど、周りの方とか そのそれこそなんか親族とかだったりとか友人とかの応援というかちょっと頑張れよみたいな感じがあったんですか。
もう反対ですよ、いおりは。いおりはもう反対だよ。いおり自体がですよ、私の場合は
反対してる。
私の場合は
なんでですか。
もう反対ですよ。
なんでですか。
囲碁も将棋も知らん私がなんでこんなことをできるんだと。
あ、
はい、あ、母親も妻も皆さん言いますね。で、ご会場行ってもやめとけと。
だからもう、僕は起用した時
もう紙面層下のどこじゃないですよ、もう。
じゃあ、ありますか。
私は全然は親にも、ああ、やれよって言われますし、友達からも。
いや、九州大です
ね。いや、俺もあれだ、個人事業やってるんで。
あ、そうだ、ああ、そうなんです、
理解があるんだ。
あ、それはあれですね、やっぱ親の、もう以前僕、ラジオ撮った方も、親が大工さんだったりとかして、その男はいつか起業しなかみたいな感じにした方がいらっしゃるので、あ、それ一番いいですね、なんかね。あ、じゃあその親も別に止める方なく、そのもう友達とかもじゃあ頑張れよ、ね、
そう、まあ不安があってる友達もいました
けど、まあおおむね
おおむね頑張れよっていう、
そこそこお母さんみたいにみんな両親の理解があった方がいいですよ、多分ね。
何もなかったですよ。今でこそありますけど。
じゃあ今は奇跡の立ち位置ですもんね、いろんなものかみ合ってこう。
やってない、
いろんな出会いとか機会が始まって、
あ、それはありがたいですけどね、うん、自分で何かしてこうなったわけではないので、
そう、なんか福井さんがどう思ってるか分かんないですけど、そのね、あの福福に関しても有利から生まれたんですよね、ポンってね、
うん、ポン
加速ついてポンとか。
まあ一番いいとこではありますね、そうですね、東海だけ見れば、
うん、
他ないんじゃないですか。
そう、なかなかないかもしれませんね、
じゃあ地理的にはあるでしょうけど、
理解別にそんなに遠くないですもんね。
そうですね、
福岡に住むって言ってますからね。
あ、そうなんですか。
電気券買ってここに来てますからね、今ね。
そうですよね。
あ、ないでしょ。
いや、まあ、住むかは、
あ、住むかは知らないですけど、
ね、いや、もちろん考えてます。
みたいですね。
じゃあコアなこれからですよね、あの長島スパーランド焼き浜栗いおり福岡です。
あ、それだ、また行きましたね。
いいと思います。いよりなくても福福でいいじゃないです
か。にゃんこならではクワナから走るんです。断言します。
福福の社員はとか、はい、その今後そのあのパートナーというか、はい、その募集したいとかっていうのは考えてますか、事業拡大とか。
これはでもまあ3年先をどうしようっていうぐらいは考えてるんですけど、でもそれはでも全部個人で一人でやっていこうって、そこでもし軌道乗ってたらその後考えようっていうぐらいで気持ちいますけど、
TM レベルじゃないですか、一人で言ってたら福福だけど福井みたいな感じなんです。じゃあ、まあ、それでまあ続けることというか軌道のことは大事だと思うんですけど、まあ、それをなんか鍵を握ってる、さっき調理販売って言いましたし、
はい、
まあ、あの会社名によるとかにゃんこ並べっていうのを、
そうですね、
以前から本当1年近く前、半年ぐらい前からお話したものを見てるんですけど、
はい、
これはそのあれですか、そのこれもこれがやっぱりその福福を作るということに至った経緯の要因でもあるんですね。
経緯の、いや、うん、
これもやっぱりこれを売りたいからってあるんですよ、多分ね。
まあ販売はできるようになったので、うん、会社作ってそうですね。
なるほどね。これはあの他の連中と比べてどう違うんですか。
他の連中
と比べてにゃんこ並べってことなんで、やっぱ子供向けとか
そう
ターゲットにしてるんですか。
あのまあ連中はまあ5番のように、
うん、
木にマス目が書いてあって碁石を使うという競技ですけども、やっぱりそのイベントとかで、ゲームのイベントとか出してても、結構そこ食いつきがあんまり、ああいう碁石を使ってても難しいみたいな先入観がある。
なんかそうですね。
それでなかなかこうスッと入ってきてもらいづらかったので、であればその石とか道具とかも可愛くしてみようってことでにゃんこならではを作成してみました。
なんかね、硬いイメージがありますよね、囲碁とか。囲碁とか将棋とかってなんか見ても、その盤を見ても、なんだろう、こう、分からないしな、分からない。オセロだとかだとね、なんかこうあったりとか、
まあ、気軽に割とできますね。
バックギャモンもそのどんどんなってくるので分かるんですけど、連中とかはどっちが勝ってるのっていうのは分かりづらい。
それも分かりづらいと思います。
でこれをじゃあ作ろうと思ったのはいつなんですか。
作ろうと思ったのはもう1年前くらいですかね。
実際これサンプルであの結構使い込まれてますけど、いつぐらいからこれ展開というか存在してるんですか。もう
販売時期、あ、試作品ができた時期ですか。試作品ができたのは、今年の神戸のゲームマーケットの時ですね。
ああ、じゃあ、その時に最近ですね。
そうですね、あれに間に合うようにちょっと試作してみよう、
うん、
っていうところで。
すごいですね。これは
ニャンコ
なぜニャンコになったんですか。
一番ニャンコのが万人受けすると
猫好きなんですか。
猫好きではないです。
じゃあパンダでもパンダでも、
でやっぱでも猫のが一番万人受けする。パンダと猫どっちが受けると思います。
微妙まあ確かに白猫黒猫って概念があるので。
そうだ、そうだ、黒と白は、
そうですよね。ウサギですよね。
あ、まあ黒ウサギもあります。
でウサギが猫を飼ったら猫ですもんね。
あ、猫はやっぱり人気です。
これはじゃあルールとしてはあのレンジのルールとそんな変わらないんですか。
いや、もう簡素化してます。
あ、簡素化してる、
はい、もう本当に5つ並べたら勝ちっていう、そこにシンプルにして気軽に遊んでもらうようにしたいなと。
でもシンプルにした上でなんか面白さというものがやっぱりその減っちゃうんじゃないかと思うんですけど、それはやっぱりそれは大丈夫なんですか。
ここは私は大丈夫だと考えます。やり込むともちろん先手が有利になってしまうんですけど、まあ、初めの導入部分では全然黒先手も後手も互角くらいなので十二分楽しめると考えています。
実際その今後にゲームアーケードとかイエルさんとか他の活動で、はい、あの反応のはどうなんですか。
そうです、結構その子供と女性の方に一番反応していただきたいなと思ってたんですけども、でそれで神戸で出店してみたところ、はい、その狙い通りで結構反応してくれたんですよね。女性の方が、あ、かわいいとか言って。
猫大好きです僕。
あ、本当ですか。
好きです。
この猫どうですか。
かわいいです。
あ、本当ですか。ありがとうございます。
だんだんだんだん福井さんの顔見えてくる。
ちょっとやめてください。
え、これパッケージは試作品だから完成版と一緒なんですか。
いや、全くちょっと違いますね。そのパッケージデザインは変わります。
これあれなんですか、なんか可愛いお姉ちゃんが猫のコスプレしてるわけじゃないですか。そういう感じ。え、これ絵とかどうしたんですか。自分で作ったんですか。
そっちは全然、試作品は全部私ですね。
あ、この絵も。
はい。
じゃあまたそのイエローハイですけど、またそのイラストとかはまた完成版は別の方がやってるんですか。
別の方はですね。
へ
え。私ももちろん作ってるとこありますけど。
でこれはじゃあその買えるようにはなるんですか、そのうちこのものニャンコ。
そうですね、
ニャンコダービーもタイトルは変わんないですか。
ニャンコダービーはタイトルは変えないです。
ザとか
ザニャンコダービーですか。
ニャンコダービーで
これでいきます。
ずっとなんかその買えるようになりますよって言ってから3ヶ月が経ってるんですけど、いつ、はい、いつじゃあこれ僕もらえるんですか。
もらえるんですか。12月に販売します。
12月夏超えてですね、なんかそのまだ作ってる感じなんですか、まだそれとも、ま、その納品待ってる感じなんですか。
バスケジュール見ますと、この来月データを入稿して業者に作成の製造の開始します。で、いろいろと製造期間、まあ、3ヶ月くらいあるので、
うん、なるほど。
で12月に販売できるように活動していこうかなと。
これさっきあの、ね、あの収録前に話しましたけど、おいくら万円ぐらいなんですか。
30万円です。
30万円です。
30万円
違う違う、
30万円ですよ。
じゃあ30万円ですよ。これパールと黒真珠ね。パールと黒真珠は使われてるんです。
30万円わずか用意しとかないと。
まあ値段の方は決定できてないんで。
ああ、なるほど。じゃあ
その割とその手が届きやすい範囲に。
動物将棋ぐらいになるんですね。2000円
以上にはなりますけども、まあ3、まあ3000付近にはなってます。
なるほど。じゃあ3000、まあ5000円は超えないぐらいですね。2000円から3000
円
ぐらいかなっていう
感じ。まだちょっとはっきりしたことは言えないです。すみません。
でもまあそうですね。こう、まあ、パッケージ変わるってですけど、その長く遊べれそうになってると。これじゃあ、ちょっと箱があるんですか。これちょっと、
ま
あ、
試作品
で。試作品で、この箱になって、はい、その、4つに分けて。
そう、4つ折り板も使います。
あ、なるほど。じゃあしまいやすく
ですね。そうですね、ガイスターと同じで4つ折り板で、
ツルツルしていく感じです
ね。はい、
ご衣装もまた変わるんですかね。これね、
ご衣装はニャンコはこれ
こんな感じ、
こんな感じになります。まあ、素材も木材で。
じゃ あ, あのゲームマーケットの方に出
点というかに考えたりとか、その流通の方も今後考えていく形なんですかね。
そうですね、もう考えてきますね。
楽しみですね、これ。
そうですね、早く販売したいです。
番組に100名にプレゼントもらって
、番組に100名、
サイン入りで、サイン、大川さんサイン入り
じゃあ2人でダブルネームで、
いやいや邪魔邪魔、私邪魔
ですね。まあちょっと話聞いたんですけど、またちょっとなんかゆうりさんでのモーキスの活動もあるので、発売されたタイミングでまだその尺的な時間的なのありますけど、また改めてニャンコ並びだけでまた収録したいかなと思ってます。
あれ、はい、うちと別ですよね。
ここいよりさんの方でも販売をしていくことを考えてますので、
はい、多分あれですか、やっぱり販売するときには、うん、販売オープニングイベントみたいなのをやるんですか。
やります。
やるの場所はちなみにどこで。
いよりでやります。
お断りします
ちょっと待ってください。
わかりました、お受けいたします。
ちょっと話をしたんですけど、はい、そういうなんかこう子供受けもそうだし、はい、なんかその女性受けもそうなんですけど、その連珠囲碁だったりとか、そういうのが動物将棋が変わったんで、その将棋の方にのハードルが下がったんですけど、連珠とか そのものが子供受け、ファミリー受けもそうなんですけど、それ以外の方々にもその連珠のハードルが下がるといいですね。これでこ
う、あ、そうです
ね、受け入れるわけですね。
はい、
だったらそういうファミリーイベントじゃなくても、そういうこうゲームのバーとかに持ってって展開しても全然、
うん、そうですね、
ですね、ゲリラ的に
ゲリラバッて開いてですか。
それちょっとさっきお話したんで、またなんか僕がちゃんといけそうなところはまたご紹介すると思うので、はい、そういう時に行っていただければなと。その収録含めてですけど、
はい、
で、あとは告知とはまた違うんですけど、このニャンコネラベ販売以外に今決まっていて言えることで、ふくふくとして活動していくこと、まあ、ゆりさんの活動リアル活動とも含めて何かあれば。
あ、そうですね、まあ、今やってる活動の方、うん、宣伝にもなるんですけど、はいはい、まあ、いよりで、まあ、連珠の教室を月火水、はい、13時から15時はやっています、
うん、
なので皆さん連珠を習いたい方は、
うん、
ぜひぜひお越しください。
お願いします。
お願いします。
っていうのと、まあ、あと今後の展開としては、うん、連珠のかん、まあ、サイト、総合サイトみたいなのを作ったりとか、うん、書籍を作ったりだとか、うん、まあ、イベントを開いたり、まあ、大体そんな感じのこと
を。夢の印税生活じゃないですか。
そうなったらいいですね。
あの連珠アイドルを作らないですか。連珠アイドル。
連珠アイドル。5人ですか。
5人作る。
いやいや、連珠だ
ろ、5人集めるの。
あとなんか CD 販売とか、連珠のなんか、
白
黒つけるんじゃないですか、なんか曲で。
そういう CD 販売。
そう、お母さんに買ってもらって。
印税生活ですな。
夢の印税生活。
目指します。
iTunes で配信したこと
です。1位狙います。
でも本当ですね、夢が決まりますね。
そうですね、いろんなことができるな。
前後おっしゃるんですけど、連珠を専門としたその企業とかして今あるんですか。
ないですね。
あ、じゃあもう世界最速。
そう
日本初。
世界
日本初。
世界初だ。
日本初はそう、
現時点でしょ。
海外はある可能性は
12
番あります、
ね、聞いたことない
です、ね、でも、まあ、日本で唯一の連珠の専門会社ですよね。
過去にあったかは分かんないですけど、
でそれは推進員の福井さんが知らないぐらいなんで、ね、多分あれば多分かかりますアンテナに、ね、アンテナにかかりますもんね、うん、あればあるんだと参考にしたりとか、それともないかもないだろうっていうです、ね、今は現在ないと思われる、うん、そう、オーケーです。桑名唯一です。
いや、日本、ダメージ、じゃあ日本
でも、その、まあ、あるかないか分からないけど、多分ないだろうっていうくらい、その、珍しい、
ね。はい、珍しいですね。
でも、まだまだ若いんです。29
です。
9です。まだ若いです。
若いね。
これからですね。
30超えたら、まばたきしたら40ですよ。
本当ですか
筋肉痛と一緒で、この疲れはいつの疲れかなとかします。でも一番男が30代の前半とか大事な時期なんで、
頑張ります。
ガンと。
はい。
なるほど。いいですか、
はい。
頑張ってください。
頑張ります。
はい。じゃあちょっとですね、まあ、福岡のことであと言っておきたいことがありますか。
そうですね。とりあえずはいろいろと今話できたので。
はい。またあれば、何かに箱つけて、いおりに来るんで、捕まえてもらえればいい、はい、福福コーナー作ってもいいんだと思います
。じゃあ遊んでいくんですか。
ちょっと遊んでいく
んで、時間
がありますんで。
そこで収録してもらおう。
またするんですか。またするんです。遊べないじゃん、そしたら。
あれしたいんですよ、ペンギンくんを押す。
アイスクールです。
アイスクール、あ、わかりましたよ。買ったはいいけど、遊ぶ人がいなくて。
わかりました。はい。はい、あそこで。またゲームして
たんで。あ、マジですか。
おぉ。福井さんに買ってもら
って
。
ちょっと、逆取材しましょう
か。じゃあ、エンディングと、はい、エンディングの時にヨリさんの宣伝をということで、はい、あ、ちょっとお願いします。はい。はい、じゃあ、エンディングの告知のコーナーです。あ、すみません。じゃあですね、改めていおりさんの方で前回の第100回の方でも告知させてもらったんです。配信のタイミングでカルクソンの大会の方は終わってるので、25日ですよね、のアナログゲームフェスタ、
はい、6月25
日第2回ということで、はい、前回引き続いてきてることなんですけど、
そうですね、
はい、特に今回新しいことありますか？前回と同じような感じですかね。
小規模ながらまずは回数をというところなんで、
うん、
まあ、見つけに1点ずつ、
うん、
あの手探りですね、うん、今回はそれこそ福福さんが、はい、
そうですね、
はい、お出になっていただける、
はい、
これも前回同様っちゃ前回同様ですけど、
うん、
また日本ツイクスト協会さん
が、あ、はいはい、
多分いろいろと多分やっていただけるであろうと、
うん、
大会もありますしね、
うん、
はい、だから募集してるんですけどね、やっぱり名古屋からは遠いのかな、出店者さんもなかなかお見にはならないですね。
そうですね、やっぱり夏に向け、はい、夏に結構8月にイベントいっぱいあるんで、そこに向けてのみんな準備期間かもしれない。
フラッと来ていただければいいんですけどね、堅苦しくなくて、
ね、
うん、
はい、上さん何か最後になりますか、あの告知というか、またその言い残したことがありますか？
そうですね、
だいぶ
喋ったことですか？ LGF で私も連中を出演するので、はい、皆さん
よった
ぜひぜひ来てください。
何かするんですか？
はい、
大きなイベント何かするんですか？ ABGF で
これから詰めてくるんででっかいことはやりますので、ぜひぜひ。
おー、すごい、なんか、
はい、25面差しぐらい
はい、
マジで。あ、じゃあアイスね、
はい、
改めて、
はい、
第2回七番勝負の何ね、コアの7番勝負の優勝宣言
そうですね、
ああ、そっか、それはないか、
そっ
ち、そっち、いや、第2回8月ですよね、
20日、
それまでに来月って言っちゃいかんのかな、もう7月にあるんですよ、高松で、
はいはいはい、
高松大会があるんですよ、
うん、
出るんですよ、
はいはいはい、
優勝ですか、やっぱり
優勝ですよね、優勝男なんで優勝します。
ヒートさんとって裏切ることになりますけど大丈夫ですか？
じゃあ、
はい、
その7番勝負にこれどうですか？僕ちょっとまだ七番勝負という名の冠のついたものをにゃんこ並べが販売されるタイミングまでに
読めた
優勝した分だけ
優勝したプレゼントだ、優勝した分だけって言うとゼロの可
能性そうそうそうそう負けたんだからなんで優勝した7番ペア含めて優勝した分だけ
じゃゼロですよ。毎回あったとしても1とか2個とかですよ毎回全部優勝したかって2、3個ですね、
まあ、そう7番で全部問題して出演して、
じゃあ7番の大会で勝った数だけ、
うん、おー、すごいかっこいい
勝利数
でいきましょう
結構じゃあ多くなっちゃ
いますね。かける10ですか？
はい、
かける10
だろ勝った数
途中帰るんですよ、全然
微調整ありましたけど、勝ったはずだけど、
はいはいはい、
プレゼント
10回勝ったら10個ですか？
10回かな
どうすか、優勝でも嬉
し
いですよ。
じゃあ優勝した、
わかりました、
ビビる、
じゃあ優勝した数だけ にして、優勝しなかったら1個でしょうよ。1個ください、今度プレゼントで、またよかったらください。
はい
はい、優勝しなかったら1個、なんかじゃんけんのガンガンみたいな感じです
そうです、
そうです、じゃあ僕も番組に協力しますんで、また、
はい、
優勝された分だけなんかあれじゃない、なんかそのプロ野球選手のヒット打った分の車椅子みたいな感じで優勝した分だけにゃんこ並べかもし、福井さんが何か贈り物をこう、
そうです
ね、
はい、
にゃんこ並べかもしれないし、違うかもしれないしなんかその福井さんから年末物をもらえるという
そうですね、
しなかった場合は謝罪コメントを2時間収録する
2時間長いです
で、その2時間の収録内容をふりふりさんの連城体験が流し続けるっていうそういう状況でおき、
はいはい、
またなんか優勝したりとか
そうですね、
あるんで、はい、またなんかプレゼントとかなんかそういう面白い企画があればコラボがあればいいと思いますんで、はい、優勝したらじゃあ物をもらえるということで、しなかったら謝罪コメントを取るということで、
行きましょう、
話した、
優勝します、
はい、 本当に応援してますので、ニャンコナーも含めつつ、またイベントがあると思うので、
はい、
LGM も行きますので、はい、インタビューしてくれよろしくお願いします、
はい、
今後ともよろしくお願いします。
ゆうさんもまた今日ね、場所を貸していただきありがとうございます。
あ、いや、うちの場所だけはあります、はい、
じゃあまたゆうさんもキーポイントにね、桑名とゆうさんの活動を紹介ということで、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
じゃあ今回ですね、3回目になります、桑名英語将棋さんの、ゆうさん来ました、なります、はい、
ありがとうございます。
最後最後。じゃあ、今日からはですね、番組
ちょっと何で
したっけ。今日のじゃあ、
上
行っちゃいますよ。閉めますよ。はい、じゃあ今日のゲスト、はい、名前は、はい。
はい、桑名囲碁将棋サロンよりの代表をしております、大川と申します。ありがとうございます。
ありがとうございました。じゃあ今回のメインゲストの、はい、
合同会社福福の代表の福井信弘です。
よっしゃ、
ありがとうございました。
じゃあ今日はこの辺で終わりにします。せーの、グーナイ。
あ、そうそう。